日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。それでね、曽根さん、
はい、
今週も告知してよかどうか。
はい、春のベリソネですね。
その通りです。この春のベリソネは特設サイトから日経ベリタスのご購読を申し込みいただいた方に豪華な特典をプレゼントするというものでごわす。
そうなんです。そしてご契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。まず半年ご契約の場合はよくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。
今年改正される相続税対策にとても役に立つ一冊でごわす。
本当そうでごわすね。そして1年ご契約の場合はこのよくわかる相続にプラスして日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。これはいろいろな業界の相関関係とかが分かってとても便利です。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、前回ご好評いただいた資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れを加えて全部で3冊ドーンとお届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの価格がお得になりますよ。そろそろベリタスと思っていたあなた、今がチャンスです。
ソイドン、今回は先着200名様まででごわす。
ごわすごわす。ご検討中の皆様、どうぞお急ぎくださいね。
お待ちしております。
なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしております。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は株高の時こそ運用力、投信会社を独自ランキングという見出しです。さあ豊福さん、今回はどういった記事になってるんですか。
はい、今週のカバー特集は、まあ、いわば投信を作っている会社、
はい、
投信会社ね、を徹底的に調べ上げようと、そしてどこが強いのかっていうのを独自にランキングしましょうという企画なんですね。
面白い。
まあ、いわゆるあの日経ベリタス総力企画、
はい、
ってやつですね、これね。
はい。
はい、で、まあ、先週、日経平均株価が IT バブル真っ只中の2000年5月以来となる高値、つまり、今世紀最高値。
ね
え。をつけたじゃないですか。
はい、
で、円安も重なって、市場環境がかなり良くなっていると。こういう時に、まあ、ちょっと運用してみようかなって思う人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。で、じゃあ、どの投信を選べばいいのってみんな思うと思うんですよ。
はいはい、
ところがね、たくさんあるから、なかなか選びにくいと。
はい。
そこで僕らは考えたと。で、投信もさることながら投信を作ってる会社に注目してみましょうというのが今回の企画なんですね。
はい、
なぜかっていうと、まあ、プロの個人投資家の間でですね、まあ、最近ですね、投信会社がどんな運用を目指してそれを実現できているかということに着目しているという考え方が結構広がりつつあって、まあ、つまり本気の投資家は個別の投資信託だけではなくてですね、投信会社そのものも見極めようとしていると。だから総力を挙げて独自ランキングを作って皆さんをお助けしますというのが、まあ今回の、カバー特集です。
これまでの成績をチェックするということにな
るんですね。そうですね、まあ、多角的な分析になるんですね、今回のね。はい、
それではどうやってで投信会社を見極めればいいのか、
はい、
その辺はどうされたんですか。
はい、アメリカの、ね、投信調査会社にモーニングスターっていう会社があるのは多分 聞いたことあると思うんですが、ここが750社以上の、アメリカの運用会社を対象にした調査があるんですね、どういうものかっていうと、運用担当者の在籍期間とか、あるいは自己資金による投資額とか、ファンドの平均コストなんかを総じて調べてみると、これらの面で高い評価を得てる運用会社ほど投信の運用成績も良かったという結論が出てると、日本では70社ぐらいが個人向けに投信を運用していると。そこでベリタス編集部も独自に調査してみました。投信助言会社のイボットソンアソシエイツジャパンの協力を得て、まず増やす力、そして分配する力、最後に育てる力、この3つの力をカテゴリー別に分析して各社の運用力を探ってみました。
で、その結果どういったものになりましたか？
まずはこの増やす力ですね。これは投資の基準価格の変動と分配金を合わせたトータルリターンってあるじゃないですか、そこから割り出しているんですが、首位に立ったのはゴールドマンサックスアセットマネジメントっていう会社なんですね、この会社では投資もですね、機関投資家向けにやってる同じチームが運用していると、だからなんていうのかな、大口顧客も個人顧客も同じようなプロの集団が相手にしてるっていう、多分イメージなんですかね、ということでこの会社はね、外国株投資の成績が良くて全体の成績が上がったと、この他ですね、2位には JP モルガンアセットマネジメント、そして3位はみずほ投信投資顧問、この2位と3位の両者ともに外国債券の成績が相対的に優秀だったということで、増やす力部門で名前がランキングの上位に出てきたということなんですね、
なるほど。では一方の分配する力はどうでしたか？
まずですね、投信の売れ筋であり続けてるっていうのが、日本での場合は毎月分配型の商品っていう事情があるんですね、でこれは毎月分配型だからね、なんか年金の代替ニーズ毎月毎月入ってくるっていう、ニーズがあることは確かなんですけど、実態はこの運用元本を目減りさせてまで分配を多く出している投信っていうのも少なくないと、これかねがね批判されてる、側面なんですけれども、
まだあるんですね、
かつてほどではないらしい、でもまだあると、で運用元本を目減りさせてまで分配金なんか出してるのはどうなのかなという考えに基づいて、ベリタスは分配金がトータルリターンの範囲内にとどまってる、この毎月分配型の投信を調べてみようじゃないのということになったわけですね、結果は UBS グローバルアセットマネジメントほか10社がトータルリターンを超える分配金を出していないことが分かったんですね、優秀なことをやってるということなんですが、こうしたスタイルの運用には、税金の負担を抑えるメリットもあると。証券会社とか銀行とかですね、販売側の意向が優先されて身の丈以上の分配金を出している投信って、少なくないとさっき言いましたけれども、こういったですね、元本を減らさずに支払う力っていうのにもちょっと注目しておきたいと、投資を選ぶときにはですね。
そうですね、そして最後は育てる力ということでしたね。こちらはどうなんでしょうか？
証券会社や銀行の店頭に、次々と新しい商品がね登場してるでしょ今、で、ちょっと一見蘇生乱造みたいな雰囲気あるじゃないですか、もうバンバン出てくるから、その中でもブレずにですね、投資をじっくり育てている会社も実はあると。
どこでしょうか？
運用期間10年以上の長寿投信の比率を純資産残高、それからあと本数でそれぞれまとめてみたんですけれども、この両方のベースでトップに立ったのは沢上投信、
沢上さんの、
1999年に設定した沢上ファンドだけを運用しているところなんですけれども、直販路線を貫いていることなども含めて極めて独自色の強い異色の会社だという意味で、育てる力ではもう抜きに出ていたということなんですね、で、日本の投信というのはなんと5000本時代を迎えていると。
そんなに、
それはもうだから玉石混交の状態なんですよね、この中から有力な投信はどうやって選べばいいのかという難題を僕らは突きつけられているわけなんですが、モーニングスターの、朝倉社長という方が我々の取材に言った言葉なんですが、投信会社っていうのは投信の製造会社なんですよと、つまり製造元が異なればおのずと商品の性能だって変わってくると、それは例えばトヨタの自動車なのか、フィアットの自動車なのかとかっていうと、ちょっと特徴が出てきたりとかするのと全く同じような感じでね、性能も変わってくると、こんな常識をちゃんと頭の片隅に置いていく必要があるんですよと、株高局面の今だからこそ、投信会社の力を冷静にね見極めなきゃいけないねと、ということで今回のカバー特集は、資産運用をお考えになっている方にとっては必読と、
そうですね、
マストだと言えるんじゃないかなと 思います。
はい、ぜひ読んで勉強してみてくださいね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、株高の時こそ運用力、投信会社を独自ランキングについて豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、今回はウクライナ白氷の停戦、ロシア大統領の川山陽とはというテーマです。ウクライナと親ロシア派の停戦合意、実質的に機能していないようにも見えますよね。
そうなんですよね。ではまず曽根さん、こちらの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。2月20日金曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。停戦合意遵守求める4カ国首脳ウクライナ情勢協議。ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナの4カ国首脳は19日、ウクライナ東部の情勢を電話で協議しました。フランス大統領府によりますと、要衝デバリツェボで続いた戦闘を念頭に停戦合意の違反を非難し、12日の合意を厳格に全面的に守るよう求めました。近く4カ国の外相会談を開く点でも一致しましたということなんですが。
そうですね、この4者の電話協議があったのは19日でしょ、
はい、
この翌日の20日にはドイツのメルケル首相とフランスのオランド大統領がパリで会談して、さらにちょっとトーンを厳しくしていると、ウクライナ東部の情勢についてですね、
はい、
ロシアに停戦合意を厳格に求めようと、場合によっちゃもうロシアに対する追加制裁を視野に入れますよまで、うん、言ってると。まあことほどさようにこのウクライナ問題っていうのは悪化の一途をたどっているわけなんですね。
困ったものですよね、はい、この停戦合意というのは今月12日にベラルーシの首都ミンスクに、はい、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナの4カ国の首脳が集まって、はい、ウクライナ政府と親ロシア派の武装組織の間で激しい戦闘が続くウクライナ東部での停戦を決めたものでしたよね。
そうですね、
確か16時間にも及んだ夜通しの会議だった
のかな。そうなんですよ、マラソン競技で途中でオランダ大統領を寝たとかっていう話もドイツの新聞がなんかスクープしてたらしいんですけども、
はい、
まあそれはともかくですね、この合意で、まあ、ウクライナはかなりの譲歩を実は迫られていると、
はい、
停戦の他にですね、この親ロ派が支配している地域に、まあ、自治の拡大をするよう求めるとかですね、またそういった措置が盛り込まれていると、まあ、親ロ派に権限を与えるための憲法改正の期限も区切られてしまったと、
はい、
いうことらしくて、さらに言うと普通ならこの停戦合意即時停戦だっていうのがまあ普通なんですけども、
はい、
この即時停戦まで3日の猶予を今回作ったと。でそれがなんでなんかっていうと、この親ロ派に戦略上の要衝であるデバリセボを制圧させる余裕を与えるというのが狙いだったんではないかっていうふうに、まことしやかに国際情報筋の間では解説されてるらしいんですが、
はい、
では一体なんでこのウクライナのポロシェンコ大統領がこんな妥協案を飲んだんだということになるんですよね。
はい、
ところがまあどんどん調べていくと、まあ、ある意味それしかしょうがなかったんだと、仕方なかったんだという事情が浮かび上がってくると。いうことらしいんですね。
なんで仕方ないんですか。
まあ、それはですね、ロシアによる兵器と軍の投入を受けてですね、まあ、親ロ派が今じわじわと支配地域を拡大してるわけでしょ、
はいはい、
で既にこの犠牲者がね5000人以上に上っているっていうふうにされてますね。でこの戦闘が続く中でウクライナ経済疲弊を深めていると。でも国家破綻の危機に瀕していて、
はい、
まあ1年前ぐらいだったかな、このベリソネでも1回ウクライナ問題を解説した時があったんですけど、
はい、
IMF 国際通貨基金の金融支援とかっていうのもなんか二の足を踏んじゃってるような状況に今なってるんですね。で要するにどうやって国家を転がしていけばいいかっていうのがかなりもう危うくなってるような状況で、ロシアが停戦っていう約束を守るかどうかがね、
はい、
分かんなくてもプロシェンコ大統領にとってはもう停戦でもう決めるというか、まあそういうふうに合意するしか選択しかなかったという状況だったと。
そうだったんですね。ではロシアの方の狙いはどういったものなんですか。はい、
ウクライナ東部をですね、先に自国の領土に編入したクリミア、クリミア半島のクリミアですね、 クリミアのようにこの東部を編入するつもりは多分ないと思うんですね。目論んでいるのはこの親ロ派っていうこの勢力をウクライナの東部にとどまらせて、そしてこの勢力を通じてウクライナの国政に介入していくというまあ戦略なんじゃないかなと描いているのは、具体的にはそもそもウクライナっていうのは旧ソ連の一角を占めてたパーツなんですけれども、その後冷戦の崩壊で自由主義経済の方にどんどん傾いていって、ついこの間までは欧州の方になびいていたと、欧州の方にはできれば入れてもらいたいと、EU なりね、この巨大なあの自由な市場の統合市場にも加えてもらいたいというふうなニュアンスを出していた国だったんですが、ロシアにとってはそれをやられたらもうガボッとこの取られちゃうわけですよ、東欧の拠点みたいなところ、もうそれは絶対に断固阻止だという姿勢をまあかねてから崩していないんですが、だからロシアはもうこのウクライナの欧州統合を阻止するのが目的だというのはもう明白なんですね。でロシアはこの協議の中でウクライナに連邦制の導入を求めていると、で連邦制っていうのはまあ州の自治がかなり強い、権限が強いと、でその自治体がどんどん集まって国を形成するようなイメージですね、連邦国家っていうのは。で何が起きるかっていうと、この一部の連邦が反対すると、例えばじゃあやっぱりウクライナ EU に加盟しますっていうふうに、そういう決議を取ろうとした時に、この東部の自治共和国がいやそれは絶対ダメだと言ったら、通るもんも通らなくなると、っていうのがまあその連邦制の裏にあるんじゃないかなと言われてるわけなんですね。でさらにこの軍事的な圧力でこのポロシェンコ大統領を追い込むことができれば、政治的にねどんどんどんどん揺らいできて、首都キエフの政界にこの親ロ派勢を送り込むことができると、そうするとよりウクライナが西側になびくリスクが減っていくという川残用もあるんではないかということなんですね。
そうなんですね。なんだかおかしな話ですけれども、ちょっとロシアが優位なようなね展開にもなってますが、これに対して西側諸国はどう対応しようとしてるんですか。
はい、まあ、お膝元の欧州ですね、これはもう湯水のようにウクライナ支援にお金を使うことは今できないわけですよ。ギリシャでこれだけ揉めてるわけですから、どんどんお金を使うような状況ではないと。ちょっと前まではその領土の主権とかですね、そういったものを守らなきゃいけない価値観としてですね、それに相応の政治的アセットを投入する、まあ、気合を見せていたんですけれども、やっぱりこれはずっと続けられるもんではないと、ややちょっとなびいてるんじゃないかなということは言えると思うんですね。つまり現実路線にどんどん戻っていると。でアメリカではですね、この殺傷兵器をウクライナに渡した方がいいんじゃないかと、武器とかなんとかですね、を渡してウクライナのこの政府軍を助けた方がいいんじゃないかという声があるんですけれども、まあ、あのメルケル首相とかはとかくこの戦闘をまず止めようじゃないかということに注力していると、戦闘を煽るんではなくてね、いうのがまあ今の実情なんですね。でこれを見ているとですね、なんかね2008年にロシアがグルジアに、軍事侵攻した時によく似てるんじゃないかなと。当時もね停戦合意してるんですよ、ところが結局ロシアはこの南オセチアを一方的に独立させてしまうと、かつこの軍の駐留を正当化しちゃうわけですね。で EU 側は結果的にこの南オセチアのロシアによる支配を事実上まあ容認しちゃった形になっちゃう。今も全く同じような構図がウクライナ東部で広がっていると。でこのロシアの姿勢はいわばですね、止められるなら止めてみろっていうふうに言ってるように見えるでしょ。でまあ、債務危機の余波から抜け出せないヨーロッパはね、このギリシャ問題とか、あるいはこのテロ、この間あったじゃないですか、の脅威に揺れていると。でアメリカもイスラム国への対応に追われていると、でロシアは確かにねこの経済制裁とかを受けていてかなりきつい状況にはあるんですけれども、軍事力とかこの政治的な決意っていう意味ではもう欧米を圧倒していると。今決められるんです、自分たちでぐちゃぐちゃ言わずに。ということで、まあ、ロシアはそういう意味じゃかなり、ね、優位なポジションに今いるわけですね。だからロシアとまともに対峙できないでしょっていうふうにプーチン大統領は、まあ、見透かして動いてるんではないかなっていう気がするんですね。
そんなことまかり通っていいものですかね。
まあ、それがまあ常々ねこの国際政治の現実なわけなんですが、ただね注意したいのが、この親ロ派勢力っていうのはね今もね支配地域を拡大してるわけですね。まあ、停戦合意して停戦してるはずの地域でドンパチをやってるんじゃなくて、どんどん勢力をまた拡大して、さらに南下して南の主要な港湾を抱えている町の方に攻め込んでいってるっていう情報もあって、この状況がどんどん今後どうなるかっていうのはものすごく心配しなきゃいけないところなんじゃないかなと。
そうですよね。だって町の人たち 家が亡くなった、家族が亡くなったって言ってね、泣き叫んでるじゃないですか。
おっしゃる通りです。でこの停戦合意ってミンスクで、ベラルーシのミンスクで行われて、ミンスク合意って言うんですけど、このミンスク合意なんて何度もできるもんじゃないんですよ。
ね、
でも一回ミンスク合意やって、これはもうほぼチャラにしちゃってるような状況になると、もう次はじゃあミンスク合意みたいなものをもう一回やろうよってもなかなかもうまとまらなくなっちゃうっていう、こういう何回も何回もできるようなもんじゃないから、どっかの段階でもこれダメだとどっちか考え始めると、もう残るは全面戦争になっちゃうわけですね。なんていうかな、この歯止めがかからなくなってくる恐れがあると。そうすると何が起きるかっていうと、さっき武器、アメリカからの武器の供与とかっていうと、じゃあアメリカが武器の供与するんだったら、ロシアもね、じゃあ俺たちももっと表向きにバンバンやりますよって言ったら、もう本当にエスカレートしていく状況になっていくと。でまあ、ちょっと前にこのクリミア半島併合っていう話が出た時に、相当これは国際社会並びに世界の金融資本市場に衝撃を与えたじゃないですか、これだけどね、西側と、まあ、ロシアによるウクライナを舞台にした全面代理戦争みたいな形になったら、これはもうちょっとクリミア半島どころじゃない騒ぎになると。そうするとやっぱ市場もね、やっぱり平穏無事ではいられなくなりますよっていうリスクがここには、ね、隠れてると。これはちょっと本当に予見不能な状況になるようなリスクになるんで、ここはちょっと事態をねよく見て、まあできれば時勢を聞かしてね、やっていただきたいなというところなんですね。
そうですよね。以上、ベリタミン E、 今回はウクライナ白氷の停戦、ロシア大統領の川山陽とはというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面から、幸福か破綻か、ギリシャなお崖っぷちです。
はい、20日のユーロ圏財務省会合でギリシャ向けの金融支援4ヶ月延長することを決めたじゃないですか、だけどね、ギリシャが崖っぷちにあるっていうことはね、まだ変わってないんですね、状況的には。なぜかっていうと、ギリシャこの支援を受けるために改革メニューを停止することになるんですね、で一方でこの緊縮はやらないって言ってると。でこの辺のバランスをどう落としどころを見つけるかと。さらに言うと、この出してくる改革メニューが満足できる内容になるのかによって金融支援するかしないかっていうのを決めるっていう段取りになってるんで、まあなお崖っぷちだと、いうことなんですね。まあ、だからつまりドタバタ危機が繰り返されるリスクが残ってますよっていうのを解説した記事がこちらです。
次に意見宅建面から、世界経済急回復にもリスクです。
はい、こちらはですね、東大の上田和夫先生に書いていただいているピースなんですが、原油安とかギリシャとかですね、まあとかく世界経済を揺るがすニュースこと書かないじゃないですか。その中で、まあ、市場の体制の見方は世界経済が緩やかに回復していくっていうシナリオを、まあ、描いてるわけでしょ、中にはこの世界経済が、まあ、低迷するリスクもたびたび語られていると、まあ、通貨安競争なんてそれの、延長線上の問題なんじゃないかなと思うんですけども、一方でなかなか語られてないっていうか、オフガードなのが世界経済が急回復するリスクっていうのがあるんですね、でこれが、語られてなくっていうか、まあ、ちょっとある意味不意をつかれるような事態になるんで気をつけましょうねっていう話なんですが、なぜかというと、アメリカが利上げを迫られて新興国途上国への資金流入に重大な変調が出てくるという可能性があるからだと、緩やかな回復並びに低迷リスクだけじゃなくて、あまり意識されてないリスクにも注意を払いましょうと上田先生はね、注意喚起しているという記事ですね。
はい、最後にインサイド面の報電等金融記者座談会、日銀はどこへ、あちこちに波紋です。
はい、先週18日の日銀金融政策決定会合後に、まあ、黒田総裁が記者会見してるんですね、この時に、まあ、昨年10月に決めた追加金融緩和、マイナス効果なんてありませんよと、まあ、言明してるんですけど、本当にそうなのっていうのが、まあ、今回の金融記者座談会なんですが、例えば審議委員なんかは、まあ、不満が高まってるわけですよね、そもそも白氷の決定だったじゃないですか、5対4の1票差、ということですね、追加緩和はリスクを高めると、もう公の場で講演し始める審議委員もいると、今まで隠していた牙をむき出しにして反逆してるんじゃないかとかですね、あるいはの日銀トレードって聞いたことあるでしょ、財務省が国債を入札して、そこで買うと、でそれから数日後にある日銀の買い入れオペでこの国債を売却して、国債を財務省から日銀に流すことで、薄いながらも利材を稼ぐというトレードですね、この日銀トレードって呼ばれたやつが追加緩和の影響で、ほころびをきたし始めてると、 なぜかというと、まあ、長期金利が、急に上がったりすることですね、まあ、損失を抱えちゃったりするんで、はい、なかなかみんなこの日銀トレードにも慎重になってきたと、まあ、節々で追加緩和のこのほころびが目立つようになってきてると、そうですね、そういう話が、書き込んであります、
はい、ここはしっかり押さえておきたいものですよね。ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。そういえばソネさん、なんか、はい、花粉バリバリ始まってるじゃないですか。
始まってますよ。
花粉症でしょ。
ね、花粉症です。豊福さんも？
僕も花粉症ですよ。
辛い？
もう辛い辛い。もうだって目で見えるような気がする。う
ん、またまた。でも、うん、その気持ちはなんかわかるな。
なんかね、やっぱね、さっきからずっと収録中にこの鼻水が垂れてたから、花粉症じゃないかなって思った
の。私の？
はい。
嘘。やめてください、バレてないじゃないですか。
バレてないよね、
とか言って、
そうだね、だけどなんかもう今時あれなんじゃない の、 あの、はい、例えば奥多摩とかさ、丹沢とか行って大きなカスが吹いたりしたら、うん、ワンとか花粉がワーって流れるようなシーン見えると思う。見たことある？そういうの。
あるんですか？
本当にそういう感じでね、バーって飛び交う。
黄色いんですか、花粉って？
なんかその時は白く見えたなんかね、そんな感じで。
そうなんですね、辛いですよね。
そうだから、しばらくちょっとね、お休みですよ、遊びも。
あ、山登りもね、お休みするということなんですか。まあ、収録中には私垂れてないと思いますので ね、
そうですね、僕の見間違いだと思いますね、やっぱね。
ちょっと光らないように気をつけたいと思います。はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は、
はい、今週はオープニングに薩摩弁で頑張ってみた日経ベリタスの豊福博史でごわすと、
ソネスミエでごわした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。